夜の面白ビジネストーク、
カフェがナイト。
この番組は好きと仕事とお金と夢をテーマに、株式会社アドプロモート代表取締役吉田秀樹さんがご自身の経験をもとに好きなことを仕事にするコツなどをおしゃべりしていきます。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えします。
午後10時となりました。ここからは夜の面白ビジネストーク、稼がないとのお時間となります。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週の MC を務めるのは私吉田秀樹と
真鍋美希にてお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初めてね、まあ、この番組今日お聞き、ね、方いらっしゃると思いますので、はい、また簡単にね、番組についてご説明させていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
ね、私、マーケティングの一応、まあ、プロなんですけどね、
はい、
仕事でね、いろいろとこう経験したことをこうも面白おかしくね、こう好きと仕事とお金と夢っていうのをね、
はい、
テーマにしてね、ビジネスっていうのが一つのこう基本の幹になってるんですけどね、
はい、
これを本気でこう語りながらね、リスナーの方に少しでもね、役立つ情報というのをご提供していけたらなと思ってね、
はい、
頑張ってやっていきますので、はい、という感じで、ね、1月、まあ、5日から開始したこの新番組ね、
はい、
稼がないとに関するご意見ね、首長くして待ってますのでね、
はい、
なんかこう番組聞いてて、なんか、うん、なんか言いたいってことあったら、ぜひぜひ、
言っ
ていただけると嬉しいなと思います。
どんどんそうです
ね。はい。ね。で、で早速なんですけど、こう今2月になったばっかりじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、まあ、寒いですよ ね、 ね、
うん、
はい、
ね、先週ほら節分についてね、こう話題いろいろ話しましたけど、
はい、
2月といえばやっぱり何ですかね。
2月といえばあれですよ。
あれですか。
あれ、
うん、あれなんだ。
バレンタインデ
ー。ちょっとちょっと今
やだやだ、なんかやらしい言い方しちゃった。うん、
やっぱりボケるのはいいんですけど、突っ込むのはちょっと苦手なんでね。
そうなんですよ。ちゃんと突っ込んでくださいよ。
ミキティ、あれですか、じゃあね、バレンタインデーでなんかエピソードあります？
私、バレンタインデーって結構天の弱で、
うん、
チョコレート渡したことない。
そうなの。
ですよ。
多分、全国のね、男性陣は欲しくて欲しくて、たまらなかったんじゃないですか。
いや、そういうわけじゃなくて、その、うん、みんながみんなチョコレート配るから、
はい、
私はその、お口直し的な、物を配ろうと思って、うん、
はい、
ミルフィーユ作ったりとか、アップルパイ作ったりとか。
あ、そっちね。
あ、そうです。いちご大福とか。はい。
チョコレート、あ、バレンタインデーはあげるけど、チョコはあげない。
あ、チョコはもうあげない。
そうですよ。チョコね、販売してるメーカーの回し物になっちゃいますよね。
そう。そこまで、
そうじゃない、
子供の頃だったんで、そんな意識
は。
ただ、すごい大変だった記憶があって、うん、
はい、
いちご大福、私60個大量生産したんですね。その私の時代って友チョコが流行ってたんで、
もうすでに、
あ、そうです、そうです、もう全盛期じゃないかな。
あ、そっか、ちょっとこの辺はね、年齢的なギャップをちょっと感じるんですけど、
すごいです、はい、業者みたいにもう、うん、もう製造ですよね。だから、
へ
え、3姉妹いるんで、もうキッチン取り合いみたいな。
一緒に作ればいいのにね、取り合いになっちゃう。
やっぱりそれぞれだから作りたいものが違うから。
そうですか。
はい、8時間ぐらい占領してやりましたね。吉田さんはちなみになんか。
自分は、うん、大人になってからは義理チョコ以外ないんですけどね、子供の頃のバレンタインデーっていうとね、正直義理チョコだったのか本命だったのか全く自分当時わからなかったのがバカだなと思いましたね。正直。
あ、まあ、子供の時は分からない、
ね。そう、全然分からないです。まあ、中学生の時にね、手作りチョコ1回だけもらったことあるんですけど、
はい、
その時にね、ちゃんと気づいてれば、多分人生大きく変わってるんじゃないかとね。僕も好きですなんてね、全力で言ったかもしれないですけどね。
でもそれ分かったとして言えますか、うん、
いや、今なら言えちゃいますけどね。当時は言えないんでしょうね。
ピュアな少年だったと思うんで。
そうね、はい。ちなみにあれですよ。私の人生最大のモテ期は中学生で終わりですからね。
あ、でも、 すごいモテたんですか？
キャー可愛いって言ってモテましたね。ちっちゃかったんで。
あ、そうなんです
か。そう、女の子みたいな顔したんですよ。ま、今では想像できないでしょ。
いや、でもまあ、伝わりづらいかもしれないんですけど、うん、結構目がこう、目力があるんで。
クリクリってね、そうそう、当時はしてたんですよ。
キラキラしてる感じが。
今はね、はい、まあね、ちょっとこの辺悲しくなっちゃうんでね。はい、そんな思い出ぐらいしかないですよ。
そうですか、
バレンタインデーというとね、ね、今聞いてらっしゃる方でね、まさに今リアルにね、チョコが欲しい男性陣、ね、ミキティにね、メッセージを送るともらえるかも。
もらえる、まあ、
チョコはもらえないかもしれないですけどね、あ、あの番組特製のクオカードはね、はい、ぜひね、
そうですよ、そうですよ、
そうなんです、お配りしたいなと思ってますんでね、
クオカード、太っ腹って渡来さんがおっしゃってました ね、
うん、はい、太っ腹ですから、はい、リアルに太い腹ですからね、
隠してるんです
。あ、さてさてさて、じゃあね、ね、前半戦コーナー行きたいと思います。はい、はい、稼がないと今週のコーナーは好きをね、好きなことを仕事にして夢を叶えるための QA コーナー、
はい、
これは前回に引き続き2回目になりますね。
はい、
はい、前回はね、まあ初めてだったのでね、寄せられた質問をね、相談をもとにお答えしたんですけれども、はい、今回番組宛に質問来てますか、ミキティ？
そうなんです、実は2通質問がなんと届いております。
はい、マジですか？
はい、もうちょっと喜んでくださいよ。
わーいわーいわーい。
なんかわざとらしい。あ、
ごめんね、はい、でもね、うん、逆に怖いんですよ、答えられるかどうかね。
あ、そうですね、
そうそうそう、
早速行ってみますか、
うん、じゃあお願いします。
はい、一人ビジネスという言葉を耳にしましたが、
うん、
これって一人で起業して経営するという意味なんでしょうか？
はい、
在宅勤務やクラウドワークスとか副業みたいな、そんなイメージを受けますが、実際はどうなんでしょうか？
うん、
また一人ビジネスで稼げるんですか、という質問です。
そうですね、
はい、
うん、まあ書籍の方でもね、一人ビジネスの始め方っていうのをね、はい、出版させていただいてるんですけれども、はい、宣伝してるわけじゃないんですけどね、
はい、
よかったら、
まあまあ、
ね、
あ、でもとても読みやすかったんで、
ありがとうございます。
はい、
ね、実はね、意外とね、書籍って、まあ、ここでいきなり暴露するのもなんなんですけど、
はい、
やっぱりこう書ける内容に限界があって、
はい、
うん、なのでね、一人ビジネスっていう言葉だけが先行しちゃうと、どうしてもね、やっぱりこういうイメージになりがちかなっていうのはあります。
そうですね、
うん、なのでね、私の言ってる一人ビジネスっていうのは、独立をしたりとか、まあ独立しても一人で仕事やっていきなさいっていう意味ではないんです。
はい。
うん。これね、語弊がないようになんですけども、今ね、置かれてる環境が、まあ経営者の方もいらっしゃるし、
はい、
まあ普通に会社員の方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
もうね、その会社員の中でも部長さんとか課長さんとか、ね、
そうですね、
うん、パートタイマーの方とかいらっしゃると思うんですね。
はい、
で、私が、まあ、定義しているこの一人ビジネスっていう言葉は、まあ、本の中でも触れてるんですけど、自分の得意なことを探しましょうよと、いう意味なんですよ。
はいはい、
なので全員がね、もうね、経営者になりなさいっていう意味ではなくて、
そういう意味ではない。
そうなんです、そうなんです、
はい、
結構ね、うん、今必要な部分っていうのは、やっぱり自分の得意な分野を探して、
はい、
自分が苦手な部分も認めて、
はい、
お互いに協力し合って一つの仕事をしましょうねっていう。
じゃあ、その自分の得意な部門で自分の居場所を作るというか、
うん、そうなんです、うん、なのでどっちかというとこう、ね、上から言われたとか、まあ、社長さんでも従業員さんでもみんな一緒で、結構お客様から言われたとかね、
はい、
うん、上司から言われたことっていうのをやっぱりこう全部自分一人でやっちゃおうみたいなね、うん、こうするとやっぱどうしても辛くなっちゃうじゃないですか、
はい、
まあ、その辺をね、一人だけでこう殻にこもるんではなくて、
はい、
うん、ちゃんと自分の強みを、
はい、
で弱いところはやっぱり強い、その辺得意な人いますから、
そうですね、
助けてっていうと、
得意な人にやっぱり任せた方がいいっていう、適材適所っていうやつですかね、
ね、うん、そういうことが、うん、ね、
はい、
なのでそれ辺をね、こううまくね、なんだろう、一人一人っていうのがこうビジネスにおける責任を持ちましょうっていう、イコール責任イコールやんなきゃなんないじゃなくてね、
そうですよね、
うん、そういう意味ではなくて、なんだろう、こう好きなことだったら責任持てるじゃんみたいな、
はい、
得意なことだ、
苦じゃない、
そうそう、苦じゃないじゃんみたいなね、はい、うん、でこう好きなこととか得意なこととかっていうのを自分が受け持てば、苦手な部分をね、 やってもらって、はい、ウィンウィンな感じにもなるし、
はい、足りない部分を補い合って、
そうそうそう、なんかこれチームっぽいなみたいなね、はい、
そうですね、うん、やっぱり皆さん得て不得てがあると思うから
ね、
はい、
うん、まあ、これがね、いわゆるあのビジネスに対して、まあ、真摯に取り組むっていうことなんじゃないかなと思ってね、
はい、
あのこれをテーマに、まあ、本を作ってで、ね、まあ、伝えていきたいなっていうのでラジオも始まったんですけどね。本当にいい、ありがたい質問ですよね。
そうですよね、まあ、うん、この人の場合はちょっとあの副業みたいなイメージがあるって、
うん、そう、やっぱりそうなっちゃいます。最初ね、うん、あの番組じゃない、ごめんなさい、本のタイトルを作るときに、はい、いろんなタイトル出たんですよ、
はい、
うん、10万稼ぐ方法とか、
あー、なるほど、
うん、主婦のためのとかね、いや、うん、違う違う、これアフィリエイトとか副業の本じゃないですよっていう、はい、でもそうしないと売れないって言うんですよ。あ、これまたえぐい話になっちゃったな本が売れない時代に売れないタイトル出してどうすんのって言われてね、はい、うん、結構出版社の方とは結構やり取りするんですけどね。
そうですか、
うん、結果的にそのやっぱり私が伝えたかったのが、うん、仕事の原理原則、
はい、
っていうのにこ うまく伝われればなっていうところだったんですけど、やっぱり副業になっちゃいますよね。ちなみに本なんです、今の本なんですけど、副業コーナーに置かれてます
そうですか、
うん、そうなっちゃうんです。
まあまあまあ、でもそうですよね、
うん、
ジャンル的に言うとやっぱりそこに行っちゃうっていうか、
う、うん、
はい、
でね、そうなんです。でちょっと これせっかくこういうあの質問来たので、もう一つあのお伝えしたいので、
はい、あ、どうぞどうぞ。
いいですかね、
はい、
うん、あのやっぱり自分が経営者であっても、今会社員であっても、まあ、一人だけで行う仕事っていうのはたかが知れちゃってる、
はい、
うん、ね、俺はすごいんだっていうんじゃなくてね、やっぱり限界があるんですよ、一人の仕事のボリュームっていうのはね、
はい、
うん、これをね、一人一人なんだろう、こう、認め合って他者に依存せずにっていうことだね、はい、依存しちゃうとどうしてもダメなので、
はい、
責任、うん、依存しないで責任、自信を持ってね、強みを発揮して、この激流の社会、なんて言うんだろう、激動の社会って言うんですか
激動の社会、
うん。変化する社会なのかな。
そうですね。
昔に比べて、移り変わり早いじゃないですか。
早いです、早いです。
その中で、こう、生き残るっていう言い方はおかしいんですけど、ちゃんと自信を持ってね、動じないっていうんですかね。
はい。
うん、もう居場所を見つけて、そこでね、こう、ね、こう、堂々とっていうか、
うん、
ね、ちゃんとして生きていってほしいなっていうね、
まあ、そうですね、いろんな役割とか、うん、いろんな職業とかあると思いますけど、まあ、
うん、
手に職っていう考え方というのかな、なんか難しいですけど、ね、
うん、あのいろいろ自分あれですよ、バブルが崩壊した時ちょうど就職だったんで、
はい、
もう公務員がめちゃくちゃ流行ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
その時代
は弾ける前は誰も入れなかったんですよ。
ちょっと私おぎゃーって言った
ら、まあ、そう、ね、
おぎ
ゃー、バレちゃいますねそうなんです。あのだからね、本当にね、うん、ちょっと前までやっぱりね、手に職で大工さんとかね。
そうですね、
うん、でそのちょっと先がやっぱり私たちがやってるのは、なんだろう、ウェブデザイナーとかね、
はい、
うん、やっぱり時代時代で流行りあるんですけど、
はい、
うん、やっぱり流行りのビジネスでやっぱりこう限界ね、
はい、
怖いんですよね。やっぱりこう、おのおののやっぱり原理原則ね、得意な部分っていうのを探していっていただけると、はい、その気づくためのね、あのセミナーとか勉強会とかコンサルティングとかね、やってますので、
はい、
毎回やりながら自分が気づくんですけどね
なので、まあ、まあでもいいんじゃないですか、
うん、ね、それはそんな感じでやってますんでね、
はい、
ぜひね、この一人ビジネスという言葉ね、まあ副業の方に走るのもいいんですけど、うん、やっぱりこう今置かれたものを再確認する意味での、
はい、
ね、感じで受け止めていただけると嬉しいなと思います、
はい、
うん、なんかこれで話すとわけわからなくなっちゃって
そうです、
すいません、この辺で
次行っちゃいましょうか、
はい
はい、じゃあ先週の放送でサラリーマン副業という言葉がありました。でその言葉を聞いて、今まで心の中でモヤモヤしている部分をどうしても聞いてほしくってメールさせていただきました、う
ん、はい、
で私は今の仕事を辞めたいと思いながらも勇気がなく、いやいや仕事を続ける毎日です、
うん、
家族もいるため、今の仕事を辞めて新しい職場に転職して、もし今よりも悪い環境だったらと不安もあり、結局身動きできずに今に至ります、うん、 で希望としては今の生活を維持したまま、うん、まさにサラリーマンを続けたまま副業して稼ぐことはできるのでしょうか、アドバイスよろしくお願いします、
うん、
ということですね。
なるほどね、はい、先週あのお金についてのテーマでね、
はい、
サラリーマンね、副業っていうのを、うん、あったんですよね、
はい、
これ、うん、あのポイント2つだと思いますね、
はい、
あのちょっとどう受け取ってもらえるかっていうのもあるんですけどね、あの、はい、1つ目はね、あのおそらく、うん、あの今の環境を変えないとなかなか難しいかなっていうこと、
難しい、はい、
うん、難しいなっていう、これがねいわゆる、まあ、生活今の生活から抜けたくないあ、ねって思ってる部分とがあるので、どうしてもなかなかこう新しい環境に行けないっていうのがあるかなと、
はい、
うん、なので、まあ、もしね、うん、まあこれなかなか言いにくい部分なんですけどね、会社を辞めたくないっていうのもあるじゃないですか、
は
い、
あります。
だったらまず自分の勤めてる会社の居場所っていうか、
はい、
いいところを見てみるっていうのも一つあるんじゃないかなと。
あ、ちょっと視点を変えて、
そうそうそうそう、はい、うん、なのでそこからスタートになるんじゃないかなと思いますので、そこで、まあ、もし会社の方で許可もらえるんであれば副業の方に走ってもいいのかなと、
は
い、で もう一つあって、副業という認識じゃなくて、これからやっぱりダブルワーク、
はい、
まあ、トリプルワークでもいいんですよね、
はい、
あの収入が入ってくるところがやっぱり会社の一つっていうのがやっぱり不安に陥る原因なんじゃないかなと、
はい、
どうしようみたいなね、うん、どうしても困っちゃうみたいなね、それを3つ4つに増やして分散していくことによって、やっぱりこうちょっとした、うん、安心材料になるんじゃないかなと。
ああ、あえて分散させておくとリスク軽減みたいな。
最初は本当に何でもいいですよ。家にあるなんかこう余ったものをネットで売ってみたりとか、
うんうんうん、
もうそんなんでもいいです。もう何でもいいから。
小さいことから始めてっていう感じですね。
そうそう、慣れてきたらね、それをこう、
はい、
ね、幅を増やしていくっていうのも一つありなんじゃないかなと。
はい。
はい。ね、そんな風に思いますんで、まあちょっとね。あの内容が内容だけに、ね、この放送で、
そうです、ね、
あまりこう言ってしまうとまずいなっていうのもあるので、ね、
はい、
まずこの2つ、ね、あの、はい、ね、うまくこう改善してもらえたら、もう一度ご連絡いただけると、または個人的にご連絡いただければ、かなり深く、ね、お話できるかと思います。
ありました、
はい、
じゃあ、まあ、この番組では好きなことを仕事にして夢を叶えるための Q&A コーナーへの質問をお待ちしております、
はい、
で採用された方には、まあ、先ほどちょっと話しましたけど、うん、番組特製のクオカードをプレゼントいたします、
はい、お願いします。
はい、ね、ぜひぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、
せっかく作ったホームページ作っただけになってませんか。
私たちウェブマーケティング会社のアドプロモートにお任せください。
ホームページ作りから有効な活用法まで責任持ってお手伝いします。
ウェブマーケティング会社のアドプロモートです。
ホームページの無料診断も実施中。
後半コーナーです。栃木放送をお聞きのミキティファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました、ここからは学びミキさんと ミキさんことミキティのミキのチョコステミュージックラウンジコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神々だね。
神々ですね。なんかちょっと気持ち、ムニョビミキちゃんみたいな感じですよね、今の。
なんか、何がいけないのか分かんないですけどね。
モニョモニョしてます
ね。モニョモニョってなんかミキティのミキチョコステ、うん、ごめんなさい。
まあまあまあ、
うん、
でもよく言われます、
はい、名前。ミキティコーナーですね、いいかな。
は
い。
あ、そうですね。なんかせっかく、あ、いいんです、
ごめんなさい。
ミキティコーナーで。はい。
お願いします。
あの前回ちょっと私のコーナーで音痴についてちょっとお話をしたんですけど、
はい、
まあちょっと関わるんですけど、
うん、
今回はハモリ。
ハモリ、
うん、ハモリがあると
かっこいいよね。ハモリね、
かっこいいですね。気持ちいいですよね、
うん、
上手にハモれる、
俺うまいぜっていうアピールにもなるしね。
そうそう、そうです、ね、そうです。皆さんにもこういう思いをしていただきたいなと、
うんうん、
はい、で、あの音痴に通ずるとこがどうしてもあるんですけど、やっぱりハモリがあるとつられちゃう、うん、
つられちゃう、
うん
うん、
よくあるあるですよね。
あるある、
ハモろうとすると音わかんなくなっちゃうとか、うん、あるあるですよね。
あるある、
うん、あとハモってみると汚いとか、
うん、汚いっていう認識がないからね。
あ、そうか、
あのハモってるのに自分の方の声がでかくて、ね、
あ、なるほど、
奪っちゃうっていうことは私ありますけど、
あらららら、かき消しちゃダメですね、うん、
邪魔だって言われますね。
あくまであの主旋律を引き立たせる
ですよね、
うん、曲全体を盛り上げたりするのに使われるんで、うん、 はい、やっぱ綺麗になるとちょっと歌うまいなこの人ってなりますよね。
なりますよね。
はい。で、あのこのハモリがあるとやっぱり釣られちゃうっていうのは、う
ん、はい、
あの簡単に言うと聞き慣れてないだけ。
ほう。
でも言えると思うんですね、私は。
聞き慣れてないその。
はい。だからあの、うん、私あの、まあ、自分で言うのも変なんですけど、もともと音感が割と良かったんですよ。で、子供の頃にその聞いた音楽を、音楽っていろんな音鳴ってるじゃないですか。
それなんかで、
はい、それを、あの、なんて言うんだろう、複合音でコピーで、頭の中でコピーして、だからいろんな音をまとめて覚えちゃうから、エレクトーンで両手弾きできたんですよ、聞いたまんま。
すごいですね。
それ、まあ、習ってたとかじゃなくて、音で覚えちゃってるっていうか。
へ
ぇー。で、あの、それってちょっと慣れもあるんですけど、
うん、
あの、初めからできる人って結構少なくて。
だよね。
はい。
なんかあれじゃ、音楽界の聖徳太子？
まあ、そこまでだい。
いろんな音を同時に聞き分けちゃうみたいな、ね。
そうですね。まあ、そんな感じです。
へぇー。
なんで、これ、あの、和音で聞くっていうことに慣れると、うん、あの自然とハモる音がわかるというか、慣れるんですよ、耳が。
うん。うん、って感じですね。ま
あ、今ちょっとイメージがつかないかもしれないんですけど、うん、はい、あの練習の方法としては、最初はその自分のパートだけにこう神経を集中して練習でいいんですよ。だから自分がその例えば主旋律歌ってる人がいて、うん、それにハモりたいって思ったら、うん、そのハモりたい音だけを聞いて練習っていうので、これはまず間違いないんですよ。
あのよハモりたい音だけですね。
ハモりたい音
何の音楽かもうそもそもわからなくなっちゃいますよね。
あ、そうですね。
主旋律ないと。
あ、そうです。だから主旋律、そうですね。だから釣られちゃうっていうのがあるから、まずその音だけを覚える、集中的に覚えて、はいはい、後から徐々にこう合わせていくっていうのが、あの主旋律と一緒に歌ってみるっていうのがやっぱり一番早いのかなとは思うんですけど、やっぱり最初って釣られちゃうんですよね、どうしても主旋律の方に、
う
ん、で結局なんか2人で同じパート
そう
歌ってるみたいな、
うん、
ついつい、はい、なりがちじゃないですか、
うん、
でもまず自分の歌うパートをしっかり覚えると、うん、今度そっちに集中、なんて言うんだろう、覚えてくれば、
うん、
なんてことはないんですよ。自分がちゃんと覚えてるから。
なるほど。
逆に言うと、
惑わされないんですね。
惑わされないです。はい。うんうん、主旋律を無視してでも自分のパートを歌う。っていうと、なんかそのさっき吉田さんがおっしゃってたような、うん、あの、書き消しちゃうっていう事態がたまに生まれるんですけど。
どっちが主役でやめてるね。
あ、でもそれはでも第一なんか必要なことなんですよ。まず書き消すぐらい自分の音に自信を持って歌えるぐらいにまで練習しておく。っていうのが結構大事なんですよね。
なるほどね、
はい、でそれができるようになったら次の段階、
なんか練習できる、
はい、
そのハモリ曲って簡単なのあったら後で教えてください。
あ、そうですね、わ、うん、かりました。
ね、カラオケハウスでね、
はい、
こう
簡単に
練習できるのね。
はい、
はい、
で、うん、あのその自分のパートをしっかり覚えて惑わされないぐらい、書き消すぐらいまでなったら、
うん、なったら
ですよ、徐々にその主旋律も聞くように、ところどころでもいいから意識して聞くようにするんですよ。
なるほどね、
はい、ここを無視して自分の音だけ必死に歌ってると、うん、やっぱり主旋律との、うん、なんていうんですかね、バランス
がね、
書き消しちゃったりとかしちゃうんで、で他の音もこう聞きながら歌うようになると、だんだんこう和音に慣れていくんですよ、耳が。
なんか今話を聞きながら経営者目線になっちゃってました。
え、どういうことですか？
あのいろんなスタッフの声を聞きながら。
あ、そうですね。
ね、
自分の我が道をずっと行ってると
行くのではなくね、うん、反省です。
たまにところどころこうちょっと見ていただいて、
ね、はい、うん、
結構大事なんですよね。
うーん、
でもこれってあのでも、はい、やっぱり日常でもあの、うん、意識することで、なんだろう、耳が慣れるっていうのはあるんですけど、
はい、
私の場合だと結構音楽を普段聞くときに、
うん、
メインメロディー以外の音にちょっと耳を傾けてみたりとか。
ない
ないでしょ、
今までない。
そうなんです。でも、うん、意外と聞き取りやすいのはやっぱりベースの音とか。
ベース、
はい、
ベースなのかドラムなのか分かんないですよ、自分。何の音なのか。
いいんです。聞きやすいところからでいいんです。
へー。
とりあえず、あ、今聞こえた低い音、結構低い音が動いてるなって。 いうざっくりした感じでいいんですけど。
わかりました、ちょっと注意してみます。
はい、
はい、
そういうのちょっと聞くだけでだいぶ、うん、なんていうのかな、まあ、いろんな音が和音でだから聞けるようになるんですよね。まあ、視野が広がるっていう感じなの。
なるほどね。
はい、
わかりました。
はい、
うん、
まあそうですね、徐々に自分だけのパートをまずマスターしてから、うん、ちょっとずつ主旋律も聞くようにするっていう。
わかりました。
徐々に。
徐々にね。
大事なポイント、
ね。全力でまずは自分のパートをちゃんとしなさいっていうね。
あ、そうですそうです。
これやっぱ仕事と一緒ですよ。
はい。
与えられたパートのね、自分のね、はい、課の仕事、ね、はい、ポジショニングのね、ある仕事をちゃんとやりなさいと。
そうですね。まずそこをやって。それもできない
のに、他のところにね、うん、注意散漫でもどうにもならないよと。
ちょっとなんか吉田さん、いろいろ不満がたまって。
いやいやいや、そんなことないです。よくある、その会社の、やっぱりこういう仕事やってるんで、
はい、
いろんなご相談を受けるじゃないですか。
まあ、皆さん共感できるところでしょうね。
そうそうそう。やっぱりね、なかなかあっちもこっちも、ね、
はい、
みんな大企業じゃないんで、抱えてやってるんでね、うん、
はい、
ついつい、こう、ね、気持ちが分散しがち。
そうですね。
歌も一緒だね。
一緒です。結構共通点がありますね。う
ん、ね、なんかあれですよ、なんか時間もそろそろやばいですか、なんか
そうですね、ね、そろそろ
やめとこ
じゃあまた今度っていうことで、
そうですね、
はい、はい、ミキのチョコステ、はい、ミュージックラウンジでした。
成功へのバイブル、経営の教科書、アドプロモートの吉田社長がこっそり、そしてしっかり伝授します。吉田秀樹著、ウェブマーケティングのプロが明かす超ネット反則、明日の出社が恋しくなる73の言葉、好きを仕事にする一人ビジネスの始め方の3冊です。ただいま絶賛発売中。お求めはお近くの書店、またはアドプロモートのホームページをチェック。
稼がないとエンディングです。
はい、あっという間でしたね、はい、うん、今回も
あっという間ですね。
はい、
うん、もうね、もうちょっと来週までにまたカラオケやっときます。
はい、
うん、ハモリね、
ハモリ、
うん、ね、なのでね、やっぱり私ばっかじゃなくてね、リスナーの皆さんからもこういう感じだったよっていうのもぜひ聞きたいですよね。
そうですね、
うん、そんな感じでね、うん、皆様からのお便りお待ちしてます。
はい、お待ちしております、ね、うん、
はい、お願いします。
はい、うん、そしたら宛先なんですけれども、
はい、
kn@crt-radio.co.jp、
うん、
繰り返します。kn@crt-radio.co.jp で、ファックスの場合でしたら 028-643-3311、 繰り返します。 028-643-3311 までお待ちしております。
はい、あとね、コーナー、
はい、
各コーナーのね、
あ、そうですね、
うん、こんなのどうですかみたいなのもね、
はい、
うん、
Q&A コーナーですとか、そうそう、うん、あとは、まあ、渡来さんのビジネス LTL もありますけど、そ
う
そ
う、あれなんだ、ドラマネタっていうの、
そうですね、う
ん、あとなんかね、会社の宣伝にもなるから、
うん、商品名出してよければ、
商品名出してよければってね、
はい、
全国の
ね、
栃木県の社長さんね、
はい、
ぜひうちの商品扱ってくれってなったらね、お問い合わせいただけると嬉しいなと思います。
はい、
ね、ここまでは吉田秀樹と
真鍋美希がお伝えしました。
はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、
ね、噛まないように頑張ります。
はい、
さあ、みんなで夜の面白ビジネストーク、
稼がないと。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えしました。